皆さんおはようございます。先月ですね、このマルコによる福音書の少し前のところを見たことでありました。で、ちょっとですね、その一章、マルコの一章の9節のところから、見ていただきたいと思うんですけれども、その頃イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けになった。そして水の中から上がられると、すぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。今朝ご一緒に礼拝を捧げてくださっている皆さんの多くは洗礼を受けられたと思いますけども、どうして洗礼を受けられたかというと、それはもう十分クリスチャンと呼ばれるにふさわしい知識や、この訓練を受け、もうどっから見てもクリスチャンと、ある意味こう卒業というようなことで洗礼を受けたという方は一人もおられないはずです。むしろ、いや、私は罪人です、私は救いが必要です、永遠の命を自分では持つことはできません、イエス様が必要なんですと認めた人が、洗礼を受けたはずですね。ということは、イエス様が洗礼を受けるってどういうことよということなんです。でもイエス様はとことん私たちに寄り添いたいと願ってくださって、あえて、洗礼を受けてくださいました。その時に、印象的なことがありましたね。水の中から上がられるとすぐ声がしたんですね。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。やったーという声が聞こえました。しかもそれは私たち一人一人にもかけられている。なぜならば、イエス様とつながることによって私たちもまた神の子とされたからですね。あなた方が、ごめんなさい、私たちが神の子とされるためにはどんなに大きな愛を父から賜ったことかよく考えてみなさい。私たちはすでに神の子なのであるという言葉にありました。で、その私の喜びの息子よ、私の愛する娘よっていう声を聞きながら歩む私たちのその人生で、じゃあイエス様が私たちに寄り添ってくださって、洗礼を受けてくださって、愛してるよって言われて、その後何が起こったか。で、それがですね、今日のお読みいただいた12節になるわけですけども、じゃあちょっと映していただきましょう。1章の12節ですね。ここにもですね、すぐっていう言葉が、出てきます。ごめんなさい。この次かな？次に出てますか？すいません。あ、もしかしたら。出てないですね。はい。じゃあもう今日はそれなしでいきましょう。ごめんなさい。大変失礼いたしました。嫌な予感がしたんです。先ほどその、フロッピーにこう入れるときにですね、私の手違いで、せっかく写したはずのものが写ってなかったということが分かりましたので、どうぞお手元に聖書をお持ちの方はご覧いただいて、聖書をお持ちでない方は集中して聞いていただいてですね、ご視聴していただきたいと思うんですが、マルコの1章の12節、そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。ね。せっかくそのイエス様が洗礼を受けられて、いよいよ愛する神の子としてのミッションが、働きがスタートするという、その一番最初にすぐに何が起こったかというと、荒野に行かれた。いやいや、もっと正確に言うと、荒野に何者かによって追いやられたんですよ。悪魔か！ね。いやいや、見てください。ね。悪魔っていうのは、そのね、サタンっていうのは次の説に出てくるんですけども、御霊はイエスを荒野に追いやられた。御霊が、ね、神の霊が、聖霊があえてイエス様を荒野に追いやったと書かれてるんですよ。ね。そしてイエスは40日間荒野にいて、サタンの誘惑を受けられた、野の獣と共におられた。ね。あ、イエス様よかったですね、というようなことだったはずなのに、すぐに、あれ？というのはね、なんか気の毒なような感じがするんですけども、でも実はこれは私たちの現実でもあるのではないでしょうか。つまり、洗礼を受けた。ね。もうその後は、ああ、もうこれが神様から愛されているってことか、万歳というようなことばっかり起こってきたかっていうと、そうじゃないわけですよ。それみんな体験している。 以前、ある方がですね、洗礼を受けられた方に、教会代表してね、お祝いの言葉をなさるって時に、必ずおっしゃることがあった。それは、僕は洗礼を受けたら人生がバラ色になると思ってたら、全く逆でした、ね。洗礼を受けた途端に、次々と、しんどいことや嫌なことや苦しいことが起こってきました。ね。だね、祝福の言葉と言いながらなんでそんなこと言うのよというようなことを、でも、その方は本当に実感を込めてね、でも祈ってますよって。で、現実に例えばこうして私たちが一緒に神様を礼拝する。でもその後すぐに、どこに私たちを行くかというと、例えば仕事場という荒野、学校という荒野、地域という荒野、あるいはもしかしたら、家庭や親族との間で、この、いや、キリスト教はどう思う？ね。あんなもう、ただ一人の神様って言うから、戦争が起こるやないか、というような、そういう方々のところに、ぐーっとこう、ね、胃が痛いなと思いながら、忍耐するというような荒野に使わされる方っておられるかもわからない。新聞やニュースを通して見聞きすることはもちろんそうですけれども、もっと身近なところに私たちは荒野を経験しているのではないかと思うんですね。コロナ禍が私たちを取り巻く荒野をさらに加速したり、あるいはあらわにしたりということも起こっている。で、今日の箇所はですね、実は、聖書をこう、よく読んでらっしゃる方々にとってはですね、あ、そうそう。ここには書いてないけども、あのことがあったんだよねってこう分かられるような、そういう場面です。今も開かないんですけど、マタイによる福音書にも、ルカによる福音書にも、イエス様が荒野に追いやられて、そこでサタンからどんな誘惑を受けたかっていうことが結構詳しく書かれている。で、例えば有名なことは、まあ、40日ね、もうお腹ペコペコになってるじゃないですか。で、サタンがあなたが神の子ならこの石をパンに変えたらいいじゃないですか。ね。これすっごい誘惑じゃないですか。でもイエス様はそこでもう何か格言みたいになっている有名なあの言葉。人はパンだけで生きるのではなくって、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのであると言われて、まあさすがイエス様っていうのはね。他にも あと二つ。でも、マルコはそれを全然書いてないんですよ。ね。で、以前にも申しましたように、マルコによる福音書が一番最初に書かれたと考えられる。でそうすると、マルコにはその情報が行ってなかったのかっていう説もないわけではない。でもここではっきりと、この、誘惑って言葉が出るじゃないですか。ね、サタンの誘惑を受けられた。誘惑を受けたっていうことは知っていても、どんな誘惑かは知らなかったということは考えにくい。あえてシンプルに大事なことだけに絞り込んで、マルコは書いたんですね。で、それはイエス様だから、石をパンに変えることができる。ね、私がお腹ペコペコでも石をパンに変えてごらん、ね、この石があんこになるようにまんじゅうになるようにで祈ってみろよこらって言われてもですね、どんなに願ってもそれはできないわけで、でもイエス様だったらそれはできる。だからイエス様に特化したイエス様だからこその誘惑とも言える。で、それは置いといて、私たちみんなが荒野に追いやられているっていう現実に私たちを向き合わせて、イエス様は実は私たちの今のこの生活に密着しておられるんだということを書こうとしている。そういう箇所だと言えると思います。で、3つのキーワードをですね、ご一緒に見ていきたいと思うんですが、第1番目。それは荒野に。すでに今、荒野という言葉に注目してますけども、この荒野という言葉は、まあ、砂漠とか荒れ地とかいう言葉なんですけど、調べてみますと、実は自然のどこかの場所について語るだけじゃなくて、人についても、ね、その人のありようを荒野っていう言葉で表すことができる。そういう言葉だそうです。で、例えばですね、こんな言葉があるんですね。同じマルコの一章の35節なんですが、新共同訳聖書で私は読みします。ね、一章の35節はこうです。朝早くまだ暗いうちに、イエスは起きて、人里離れたところへ出て行き、そこで祈っておられた。この人里離れたところっていう言葉が、荒野と訳されている言葉と同じ言葉なんです。人がいない。ね、人に、ね、捨てられているところ、人里離れているんですから、そこには人は住まないんです。人から避けられているそういうところ。だから、荒野のような人って言われたときに、それは人に捨てられている人、人が近づこうとしない人、見放された人というニュアンスがある。 とりわけ友や家族親族から拒絶された人を意味する言葉なんですね。アラノ。もしあなたの心が乾いているなら、もしあなたが孤独なら、拒絶されているなら、顧みられていないという傷があるなら、実はそこにイエスは追いやられてくださった。しかもすぐに。二つ目のキーワード。それはサタンの誘惑ですね。13節をご覧ください。イエスは40日間アラノにいてサタンの誘惑を受けられた。で、誘惑っていう言葉はですね、まあ、試みとも訳されますけども、ある有名な御言葉の中で繰り返し用いられています。で、それはですね、コリント人への第一の手紙の10章の13節。ちょっと開いてみましょう。PG さん申し訳ませんが、第一コリントの10章の13節。どうぞお聞きください。開いていただける方は、コリント人への第一の手紙の10章の13節ですが、ここに3回も、ね、誘惑と訳されているのと同じ言葉が出てるんですね。コリント人への第一の手紙の10章の13節をお読みしたいと思います。この言葉はきっと、ああ、私は試練の中でこの言葉を何度も何度も味わってきたなという方が多いんじゃないかと思いますね。10章の13節、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。いつかまたこの御言葉に正面から向き合ってメッセージをご一緒したいと願いますけれども、ここでですね、試練という言葉が3回繰り返されています。これですね。私たちもこう告白することができるようにとイエス様はサタンの誘惑を受けられた。ね、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではないと言われると、なんかこう軽んじられているような、誰だって同じような試練を通ってんだから我慢しなさいよって言われているように感じなくもない。でも全然違います。そうじゃない。私は知っている。誰があなたの気持ちを、誰があなたの苦しみが分からなくても私は分かる。そして耐えられるように脱出の道を備える。脱出の道、それはいろいろなことが備えられているということもあるけれども、でも究極の脱出の道、それは実は私なんだよって主はおっしゃってるわけですよ。そして、そのね、そのことは、この言葉からもわかる。ヘブル人への手紙の2章ですけれども、新約聖書のだいぶ後ろの方に行きますが、ヘブル人への手紙ってのありますね。そこに、やっぱりこの、誘惑という言葉が、別の訳で出てきます。2章の18節。ヘブル人への手紙の2章の18節。ここにはですね、試みっていう言葉に訳されて、このイエス様が遭われた誘惑っていう言葉が出てるんですね。ヘブル人への手紙の2章の18節を、お読みしたいと思います。ヘブル2章の18節。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。ね。サタンではなくって、御霊によって追いやられて荒野に行かれて、そこで40日間試みられたイエス様は、試みられている者たちを助けることができるんです。同じように苦しまれたからだ。ね。もちろん、その40日間だけの苦しみではなかった。で、その少し後にですね、ヘブル4章の15節にやっぱり誘惑という言葉が別の言葉に訳されて出てきます。ヘブル4章の15節。では、 読みしますね。ヘブル人の手紙の4章の15節です。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。この試みという言葉、やっぱりイエス様がサタンに誘惑にあったというその言葉と同じ言葉なんですよ。罪は犯されなかった。でも全ての点で、どうぞこの言葉を私たちが一人一人がですね、今の、またこれまでの、そしてこれからの試みに当てはめようではありませんか。御言葉がそう言ってますから。つまりイエス様は、荒野で、まさに私たちに文字通り寄り添われた。寄り添い続けているということを明らかにされた。で、イエス様は荒野にどれくらいの時間おられましたか？もう一度今日のマルコに帰っていただきたいと思うんですけども、それはっきり書かれてますね。それは40日であります。で、この40という数字、これは聖書の中で特別な数字ですね。モーセという人は荒野で、この、もう一度荒野でですね、40年羊飼いをしていた。で、その後、80歳の時に召されます。また、この、エジプトを脱出するために、モーセは用いられて、そして、やがて、シナイ山に行きますよね。そこで40日間、そこにいて、実戒を与えられました。また、約束の地、この、今のイスラエルにですね、この、行くまでの荒野をこう、さまよわなければならなかった、その期間は、やはり40年間であった。預言者エリアがですね、自分を殺そうとするアハブをイゼベルから、この、逃れてですね、そして、もう死にたいって言った時に、この、励まされて、そして、40日40夜歩いて、そして、神の山、ホレブに、つまり、シナイ山に来たと。いう言葉もあります。イエス様は復活なさってから40日にわたって弟子たちに自らを表された。そういう意味で40というのは、この共通しているのは、神様の新しい技がこれから起こる、神様の特別の御業が進展する、その時に特別の40日あるいは40年という期間を神様は設定なさったということです。また十分な期間が満ちるという意味もありますよね。それが40です。イエス様はそういう意味でサタンの誘惑をお受けになった40日間荒野におられたということは、ここから新しい神様の技が始まろうとしている。そしてそのイエス様が私と共におられるということを受け止めて、私たちもまた新しい一週間をここからそれぞれの持ち場立場に使わされていこうとしているわけです。さて、三つ目のキーワード。それは、野の獣と共にです。野の獣と共に。では、マルコの一章の13節を読みします。マルコ一章の13節。イエスは40日間荒野にいて、サタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。ね、で、まあ、多くを省略しながらシンプルにシンプルに筆を進めていくマルコが、けれども、マタイもルカも記していない一つのことをここに書いている。それは野の獣が共にいたということなんですよ。で、この野の獣、野獣が一緒にいたということで、私たちが、この、目を向けなければならない旧約聖書の予言があるんですね。で、今日はごめんなさい、あちこち開いていただいて恐縮ですが、旧約聖書の真ん中あたりにですね、イザヤ書というのがありますね。イザヤ書。で、その11章の1節、よくクリスマスの頃にですね、開かれる箇所ですけど、イザヤ書の11章の1節、どうぞ、お聞きください。開いていただける方は、イザヤ書の11章の1節。あ、そういえばクリスマスの時期にというような御言葉だと思うんですが、では、お読み出します。 旧約聖書の真ん中よりちょっと後ろの方でしょうか。イザヤ書の11章の一節。イザヤ書11章の一節。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。エッサイっていうのは、ダビデのお父さんですよね。だから、エッサイの根株からっていうのは、つまりダビデの子孫として、やがて救い主が生まれるっていう予言ですよ。もうイエス・キリストが誕生される700年前にですね、このことがすでに記されていたという、そこにも、この聖書の不思議を感じるわけですが、で、その時にですね、つまりメシアが、救い主が来て、全く新しい時代が、終末の時代が始まる、その時に何が起こるかということで、その後を見ていきますと、6節から、11章の6節からですね、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、これちょっと場面を思い浮かべていただきたいんですが、ちょっとこれはありえないよなっていうことが書かれてるでしょ。子牛、若獅子、これライオンですからね、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていくって、それ危ないでしょうっていうことなんですけど、お牛と熊とは共に草をはみ、この肉食動物であるはずの熊も草だけ、その子らは共に伏し、獅子も、つまりライオンも牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。ね、不思議なことが書かれてるでしょ。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず損なわない。死を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。ね、ああ、主よ、あなたですねってみんながわかるような形で主の栄光が豊かに表されて、そして全てが新しくなる。新しい天と新しい地、新しい世界が訪れる。その時に一切の争いがなくなって、それが野の獣にも、つまり被造物全体に現れるということですよね。で、十節。その日、エッサイの根、つまりこのイエス様のことですよ。ダビデ王の子孫であるイエス様は、国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。このその日って書かれている。旧約聖書の預言書でその日っていうのは特別な言葉ですね。終末の時ですよ。で、神様による救いの完成の日に何が実現するかっていうことが書かれている。で、その中に野の獣が小さい子供と戯れるような、そういうことが訪れるって。で、そのような、人間では作り出せない平和が、神様によってその日、訪れるという予言がされている。で、そのことを念頭に、今日のこのマルコにもう一度書いていただきますと、どうでしょうか。先ほどのマルコの一章の13節を、今、三つ目のキーワードとして、野の獣と共にって見てますけれども、見ますとですね、マルコの一章の13節、イエスは40日間荒野にいてサタンの誘惑を受けられた、野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。とあるんですよ。つまり、イエス様はここで、野の獣と、戦ってるんじゃない。平和に共におられるんです。つまり神様の救いの完成において実現する恵みを先取りしておられるということです。やがて来る完全な世界をイエス様はその荒野で体現されている。天使たちが仕えていたというのもその救いの完成の一つの印です。ということは、マルコはここでイエス様が洗礼を受けられてすぐに聖霊によって荒野へと追いやられ、そこでサタンの誘惑を受けたことを語ることによって、洗礼を受けイエス様を信じるクリスチャンとして荒野のようなこの世をいろんな誘惑にさらされつつ生きていく私たちの姿とイエス様の姿を重ねようとし、それだけではなくって、イエス様がその荒野の40日のサタンによる誘惑の中で 神様による救いの完成において初めて実現する完全な平和、シャローム、祝福をすでに先取りされたんだということを記録したんですよね。それはイエス様によってアラノがもはやアラノではなくなり、先ほどのイザヤ書の言葉で言うならば、ね、私の聖なる山となり、そこでは何者も害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすということが起こると。その約束。それをイエス様がもうすでに実現し始めてるんだよっていうことを書いたわけですよ。そしてそれは、そこで始まったイエス様の宣教の働きがずっと続いていって、やがてクライマックスに至るイエス様の十字架の死、そして復活によって文字通り、そのイエス様とつながる全ての人々に命を与え、恵みを与え、そして平和を与えていくってことで実現してきた。そこに私たちもいるわけです。イエス様は私たちと同じように荒野へ追いやられ、サタンの誘惑をお受けになった。そして私たちが荒野のようなこの世界で体験してきた、体験している、体験するであろう、その苦しみや悲しみ、誘惑に負けてしまう弱さや罪のすべてを背負って、十字架につけられてくださって、死んで黄泉に下ってくださって、蘇らされてくださった。そのことによって、新しい命を私たちに実際に注ぎ込んでくださっている。この方によってこそ、その神様のずっと計画しておられた救いの技が実際に実現していくんだ、実現してきたんだということを示したわけです。私たちは洗礼を受け、クリスチャンとして、また礼拝者として生きていく。にもかかわらず、あるいは、だからこそ、荒野を体験する。でも、サタンがそうするのではない。御霊です。ですからこそ、そこでイエス様の命を深く味わいつつ生かされる。荒野のような現実において、共にいてくださるイエス様の守りの中で、野獣とすらも一緒に、しかも天使に仕えられてというような現実を私たちはこの日常の中でですね、生きることは許されている。それを体験してこられた方々がそれを身をもって証しされることで神の国が広がってきたんではないでしょうか。だからここにメガリ福音教会が、そして世界中にキリストの体の教会があるわけです。その、まさに荒野のようなところで、神様がその荒野をパラダイスに変えてくださったということを体験なさった一人の人のことを紹介してメッセージを閉じたいと思うんですが、もしかしたら皆さんの中にも読まれたことがあるっていう方おられるかもしれません。人生の嵐を越えてっていう本があります。ベラカ出版というですね、日本イエスのその出版社から出た本ですけどね。で、第18富士山丸事件っていうのがあります、ね。検索すると出てくるんですけど、その第18富士山丸事件っていうのは、日本の貨物船の船長と機関長が北朝鮮、ね、朝鮮民主主義人民共和国に捕らえられて、何も悪いことしないんですけども、7年間、投獄されたというですね。まあ、その嫌疑はスパイ容疑なんですけど、そういう事件なんです。で、その、まあ、簡単に言いますとですね、1983年に、その、ベニコ・イサムという、クリスチャンのですね、船長が操縦する船がですね、北朝鮮と日本をですね、行ったり来たりする船だったんですけども、北朝鮮を出て、で、ずっとこう、日本に近づいて、そしてやがて、対馬海峡を回ったところでですね、あれ？その北朝鮮の人民兵 の一人が実は密航してたんですね。それ見つけちゃった。えらいことやということで、まあ、連絡するんですけども、本当だったら、そういう、この密航者を見つけたら、その時点で、本国に帰って、で、その人の身柄を、渡さなくちゃいけないんですけども、もう日本に来ていたからっていうことでしょうが、海上保安庁からの指示で、まあ、一旦日本に来てね、その人も降ろすわけです。で、また荷物があるから、ベニコ船長たちは北朝鮮に行くんですね。で、ところが、その、この、日本に、密航してきた北朝鮮の兵隊がそこで亡命して、で、この北朝鮮にその身柄を返すことができなくなる。で、またその時にあったその政治的な問題との絡みでですね、北朝鮮が非常に、この、態度を固くしまして、そして、ベニコイサム船長ともう一人の機関長の二人はですね、拘束されるんですよ。で、まあ、そこでですね、まあ、どういうことがあったかってことを短く、ここはその説明の文章をそのまま応援しますけども、当局から必要な自白強要、脅迫、泣き落とし工作などが行われ、命の危機を感じたためにスパイ容疑を認めざるを得なかったという。また2名は拷問とも呼ぶべき取り調べを長期間受け、精神的にも肉体的にも追い詰められ、機関長は自殺未遂までした。このような重なる過酷な苦痛と、密航者を幇助した罪を認めれば日本に帰れるという嘘に対して、ついに血圧不安定状態だった船長ベニコも耐えきれず、北朝鮮捜査当局が捏造した虚偽の調書を認めてしまい、投獄されたという。ね、で、まあ、この NHK で報道番組でですね、インタビューが映ったんですけども、北朝鮮側が二人の家の間取りとかね、家族のことも全部調べている。そして、このままだったら家族が交通事故に遭うこともあり得るとまで言うんですよ。で、もう全然嘘だって分かってんだけども、もうそれサインしてしまう。で、それで返してもらえると言ってたのに、もう、ほら、やっぱりそうだ、スパイだっていうことで、ちゃんと獄に入れられてる。むちゃくちゃなことなんですよ。本当に。で、そういう中でも気も狂わん絶望状態の中で、途方に暮れているときに、まあ、そのラジオを聞くことは許されていた。そして、まあ、一つのですね、奇跡的なことがそこで起こるんですよ。私ね、実はその、枚方希望教会に進学生奉仕で行ったときに、そのベニコさんが招かれてね、証をなさった、それ直に聞いたんですよ。で、言ってましたけども、その、まあ、北朝鮮と福岡ってね、まあ、物理的には、間に海があるだけっていうのは、だけどなかなかその当時はですね、古いラジオで日本の放送なんてほとんど聞けなかった。ところが、ある夜、もう途方に暮れても神様がおられるんだったら、なんでこんなことあるんじゃっていうようなことでですね、やけくそになっている時に、非常に鮮明に小美宝さんっていう方が歌っている、人生の海の嵐に、ってね、あの歌がスパーと聞こえてきたんですね。人生の海の嵐に揉まれきしこの身も、不思議なる神の手により命拾い死ぬ、糸静けき港に着き、我は今安ろう、救い主イエスの手にある身は糸も安し、ね。で、またその後ガガガガジジジって聞こえないんですよ。もうそれだけ鮮明に聞こえた。で、ああ、神様。あなた生きておられるんですね。まあ、ベニコさんっていう方はね、まあ、海の男というか、もう、クリスチャンでございますっていうような、別にクリスチャンでございますって別に悪いことじゃないんだけど、申し上げたいことは、普通のね、もうそこら辺にいるね、おじちゃんっていう感じのね、方なんですよ。その方がね、もう私は正直もういろいろある前は、まあ、一応妻に言われて教会には行ってたんだけど、真面目なクリスチャンに上がったんですよ、なんてね、おっしゃってましたけど、そのベニコ船長が、そういう体験を通してね、だからもう心配で心配でみんなで祈って、妻のミノコ姉妹がですね、その手紙を送ってもなかなか返事が返ってこない。ようやく返事が返ってきた。その中に一枚の、その、ご主人と、それから、隣に、ごめんなさい、機関長だったか、他の、 囚人だったか忘れましたけども、写ってるね、二人の写真を見てね、拍子抜けするんですよ、奥さんはね。というのはなんか、ニカニカってね、笑ってる。その写真、本に出てますから、私見ましたよ。なんだこれっていうのはね。今日私たちは、アラノがパラダイスにっていう題で一緒にこの聖書の箇所を見てます。もしかしたら多くの人々にとってはそれは綺麗事だと思うかもしれない。でもあなたは知ってるんじゃないでしょうか。私たちは知らされてきたんじゃないでしょうか。イエス・キリストというこのお方が神なのに人となってもうギリギリまで私たちに寄り添って、いや私たち以上に落ちるところまで落ちてくださって、私たちにイエス様だって私の苦しみなんてわからないでしょうとは言わせないように寄り添い続けてくださったそのお方によってならば、その荒野という現実がそのままでパラダイスになるっていうことを私たちは信じることができるんじゃないでしょうか。それを受け止めて、文字通り荒野におられる方々のところに私たちはそのパラダイスを携えてこの習慣も使わされていくのであります。お祈りいたしましょう。天のお父様、皆をあがめます。このコロナ禍にあって多くの人々が悲しみまたストレスを抱え途方に暮れ、実際に暮らしが変わってしまって絶望している。また私たちの中にも様々な言うに言えない戦いがあることを主よ、あなたはよくご存知です。どうか荒野がパラダイスにと、あなたが示してくださったあなたご自身の事実を通して私に与えてくださっている恵みを生きることができますように、人々は待っています。まず乾いている私たちにあなたが届いてくださっていますから、どうか主よ、この一週間もご一緒ください。そしてあなたから示されるままに私たちの存在を用いていただくべく差し出していくことができますように、イエス様の弟子としてのこの一週間を恵みによって送らせてください。イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。